所は旧約聖書詩編103編、旧約聖書の939ページであります。詩編103編、ダビデの詩。私の魂よ、主をたたえよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆をたたえよ。私の魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、ながらえる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。主はすべて虐げられている人のために、恵みの御業と裁きを行われる。主はご自分の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに示された。主は憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く慈しみは大きい。永久に責めることはなく、常しえに怒り続けられることはない。主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を超えて大きい。東が西から遠いほど、私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。私たちが塵に過ぎないことを御心に留めておられる。人の生涯は草のよう、野の花のように咲く。風がその上に吹けば消え失せ、生えていたところを知る者もなくなる。主の慈しみはよよとこしえに、主を恐れる人の上にあり。恵みの御業は子らの子らに、主の契約を守る人、命令を心に留めて行う人に及ぶ。主は天に御座を固く据え、主権をもってすべてを統治される。御使いたちよ、主をたたえよ。主の語られる声を聞き、御言葉を成し遂げる者よ。力ある勇士たちよ、主の万軍よ、主をたたえよ。身元に仕え身旨を果たす者よ、主に作られたものはすべて主をたたえよ。主の統治されるところのどこにあっても、私の魂よ、主をたたえよ。今日は一年の最後の主の日、一年に52回日曜日がありますが、52回目の日曜日、最後の主日の朝の礼拝であります。詩編の103編を読みましたが、今日はその1節2節から恵みをいただきたいと願っております。1節2節、短く学びますが、その目的は漠然とした御言葉に対する印象を私たちが知るのではなくてですね、本当にその御言葉そのものをよく心に留めることができるように、思い起こすことができるようにと願っております。小さな御言葉のようですけれども、その一言を通して神様と出会えるように学びたいのであります。また改めて神様の御前に近づいて、自分を、あ、自分はこういうものかと知るようにです。まあ人と人との関係でもありますね。だーっとですね、その人がたくさん喋っているからその人のことがわかるかというと、 たくさんいろいろ喋られて分かるどころか反対に分からなくなるということもありますね。でもいろいろなことを言っているようだけれども、その人が言った一言、その一言の中に改めて、あ、こうなのかとその人のことを知ることがありますね。言葉の多さ少なさではなくて、本当にその人自身を表す言葉というのがこうあるわけですね。まあ人間と人間の付き合いというのはそういうものじゃないかなと思いますけれども、この聖書の御言葉を通して神様と出会うのもそうです。この聖書そのものをですね、手に取るとあまりにも厚くてですね、わーっと、で、ある人は聖書をずっと読み通しましたと、もう聖書のことが分かったようにですね、聖書はこういうことを教えてます、ああいうことを教えてます、このようにですね、まあその知性が優れている人はそういうことできるかもしれませんけど、だからといってじゃあ聖書が分かったか、分かりません。また知性に欠ける、本当にその頭の良さに欠ける私たちのようなものはですね、読んでいくと、まあ忍耐して読み続けるけれど、同じことを繰り返し語っているように思われて、なんで同じことが繰り返されているのかなと思って、もう忍耐だけが聖書を読む頼りのようにですね、まあ、読み通すとすればです、そういうことあるかもしれません。でも聖書はそういうものではありません。神様と出会うんですから、この言葉を通して、だからこの一言、本当にこの聖書の中の一言を通しても改めてこうかと、こういうふうに出会うんですね。だからといってじゃあ全体を分からなくていいかといったら、それは間違いだ。一言だけを取り上げてですね、私が自分勝手にその人のことを理解してしまう、人間関係のこれは困ったもんですね。もういろいろなことを語って、いろいろなことを語ってですね、自分に気に入った一言だけを取り上げられてしまうと、もうどこまでも誤解される恐れがあります。神様との私たちの関係もそうです。本当に神様の語られた一言、この聖書の一言を通して出会うとしてもですね、あくまでこれで分かったなどとは考えてはいけない。その一言を通してさらに神様の前にへり下ってこそ神様を知ることができます。だからこの神様を知る点においてはへり下りこそ誠の知恵です。神様を知って神様の御前にへり下ることがないならば、それは間違ってます。何かが狂ってます。分かったと言いながら何かが狂ってます。それは分かっていません。まあ、前置きが長くなりましたが、まず私たちが心に留めたい御言葉は、私の魂よという御言葉であります。私の魂よ、主を讃えよ。また2節においても、私の魂よ、主を讃えよ。こうあります。私の魂よ。この私の魂は、誰でも持っている魂ではありません。この魂はですね、主を讃える魂です。神を知る魂です。こういう魂です。私が聖書と出会ったのは二十歳の時ですけども、それ以前にこのような御言葉とでお聞かされてもですね、私にとっては何の意味もなかったことと思います。ああ、こういうことを教えてるのか程度ですね。でも、主を信ずるように、この聖書の神様を信じるようになってからは違います。神様を知る私の魂。この聖書の御言葉を通して、また神様の霊のお働きによって、神様を知るようになってからはですね、この私の魂、主を信ずる私の魂、天地万物を作られた私の魂、神様を信じる私の魂、私のためにイエス・キリストを使わせてくださった神を信ずる私の魂、また、 主イエスキリストの十字架の死を私のためと信ずる私の魂、その主が3日目に復活して朽ちることなく今もなお生きていると信ずる私の魂、そしてそのお方がまたおいでになると信じる私の魂、この魂にとってはこの呼びかけはとても意味のあることであります。私の魂を主をたたえよ。自問自答ということがありますけれども、これは神様の形を与えられた人間だけがすることですね。犬が自問自答している姿、私たちは見たことないと思います。犬がですね、ああ本当にこう自分で自分に対して、私は一体何者かとですね、こういうふうに自問自答したりする犬などいないと思います。とても人間の感情をわきまえるように見えます、動物もですね。でも神の形はない。神の形を与えられた人間だけが自問自答、自分の中で自分とは一体何かと、こういう自問自答もできるわけです。神を信じるようになって、私というものが、改めて私というものが生じたということです。私、皆さん、聖書を読み間違えないようにしなければなりません。イエス様は、私についてきたいならとその弟子たちにこうおっしゃいました。私についてきたいなら自分を捨て自分の十字架を背負って私についてきなさい。これを理解し間違えてはいけません。自分を捨てというのは、これは古い自分を捨てということです。古い自分を捨て、古い自分とは何者か。神を知らなかった古い自分、それだけではありません。使徒パウロ、この人もまた自分を捨ててイエス様に従いましたが、彼はよく神様を知っていました。でも神を知ることで自分を誇り、自分自分と自分の誇りを築き上げていた自分です。そういう自分です。神様を褒めたたえることさえ自分の技にしていた自分です。そういう古い自分です。最初の人アダムが、この実を食べたら、この一線を越えたら神のようになれるぞと言って一線を越えたのが罪ですね。神様と同じもの、あるいは神様を超えるものになりました。だから神様を褒めたたえながらも神を超えたものになりました。まさか自分が神を超えているなどとは思わないで、神様神様と言ってですね、主よ主よと言ってですね、主はこういうことを教えているぞと言って、でもその神の一人のイエス・キリストが来たらば、そのイエス・キリストを十字架につけた自分がいたわけです。言葉は人となって神の恵みと誠を余すところなく表すしておられるお方を十字架につけてしまう自分がいたわけです、まあ、罪の正体が明らかになったわけですね。主を知らないで神様をないがしろにしている自分もいるでしょう。でも神様を知りながら実のところ神様をないがしろにしている、もっと知らないで罪を犯した者は打ち叩かれることも少なくて済むが、知っていて罪を犯す者はさらに多く打ち叩かれなければならないとあるようにですね。これはパウロが自分で自覚したわけです。いろんなことを分かっているつもりだったけれども、もう根本的に間違っていたと、そういう古い自分です。どれほど古い自分というものが、もう自分ではどうしようもできなく神様の前でいずれ朽ちてしまう自分ですね。これを捨てて、それがどのようなものが分かったらですね、どのようなものであるかが分かったら、それを捨てることは惜しくないわけです。それが分かったらですね、自分の中で本当に神を褒めたたえる自分、神の霊によって改めて自分の中に生じる自分、神を信ずる自分です。本当の意味で信じる自分、 神様を信じることを自分のための手段にしない、本当の自分が成長していけばですね、そういう古い自分もはっきりしてくるし、それを捨てること何も惜しくはない。イエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさのゆえに、自分はいろいろなものを神様を信じると言いながら身につけてきたけれども、これら一切を塵やくたのように思っているとあっさり捨てていきます。こういうものを捨てて私についてきなさいです。これが我が魂です。我が魂。伝道は、この魂が人のうちに宿るように、御言葉を伝えていくのは伝道です。人間技ではありません。また、信仰の成長は、この我が魂がいつ自分の中で始まったか、わかるようなわからないようなですね、本当に仕方で始まるんですけれども、それがよく強くなっていくように、豊かになっていく。これが成長です。我が魂よ。本当に我が魂よであります。皆さん、我が魂、自分の魂とは何なんだ？問い返してみてください。それが本当に強くなる。我が魂。主を褒めたたえ、信ずる我が魂です。主を恐れる我が魂です。かつて、このような魂というものを持たなかったとき、まあ、今でもなお、さまざまな葛藤が、信ずる人々のうちにも、もう最後まであり続けると思いますね。いろいろなことが恐ろしいわけですね。状況の変化が恐ろしい。あるいはいろいろなものが失われていくと心細くなる。あるいは将来のことを思い煩う。あるいは反対に何かがこう手に入るとそれで心強く思う。まあこういうふうにいろんなこうものによってこう左右されているわけです。神様以外の何者か何かによってこう支配されているわけです。あの人から嫌われたくないとかですね。あの人からこう言われたとか、このように褒められたとか、そのことでこう気持ちを強くしたり弱くしたり、まあ、こういういろんな外側の事柄で私たちは動かされます。これはもう避けられないし、これは人間ですから、これを全部取り去ってしまったら一人で生きていくことですから、これ取り去ることもできません。でもその中でこうなんか右往左往してですね、一体自分は何者なんだと、あっちにこう傾いてみたりこっち傾いてみたりですね、こうするんだけれども、でもこの我が魂というのはですね、いろいろ褒められたり、あるいはいろいろこう低く扱われたり、いろんなことが起きたり、いろんなことによってこう振り回されるようでもなお我が魂、神のみを恐れ、神のみを信じて静まる我が魂です。こういう自分です。あの人はエゴが強くていけないなとか言われますけれども、このエゴというのはですね、これは聖書の言葉なんですね。エゴ。これは、新約聖書はギリシア語で書かれていますけれども、まあ今は使われていない昔のギリシア語だそうですが、その中で、エゴというふうにですね、自分のことを言う場合、私はという場合はですね、こう特別な場合だけなんですね。まあ、日本語に訳すれば私こそはっていう感じなんですね。私こそは、私は、このエゴはですね、古いエゴは捨てなければなりません。でも新しいエゴは本当に強められていかなければならないんです。我が魂、主を褒めたたえる私の魂がですね、いろいろな状況に振り回されてフラフラフラフラしていったですね、これは問題です。このエゴは強められていかなきゃないんです。古いエゴはもうきっぱりと本当に惜しまずこうどんどん捨てていくことがいいわけですね。まあ、これが新しくされていくということです。大切なことは新しく作り変えられることだとある通りです。古い自分にこだわり続けてはいけない。 私の魂よ。皆さん覚えたいと思いますね。自分を本当に放っておいてはいけないんですね。いろいろな状況に語りかけられるまま、動かされるまま、あるいはある人によって教えられたらその教えに振り回されるんじゃなくて、そこにたとえ人から教えられたとしてもそれを受け止める自分がなければならない。エゴ、新しい意味でのエゴ。これは本当に静かに神様の御前で神様と向き合うことを通して養われるエゴです。あの人がこう言ったとか、この人がああ言ったとか、この人から褒められたとか、この人から低く扱われたとか、こういうことが起きたとか、ああいうことが起きたとか、あるいはこういうことがなかなか起きないとか、こうならないとか、ああならないとか、そういうことに振り回されないで、どのような時も神様の御前で静まるエゴです。私の魂を、主を褒めたたえよ。私たちが教会の歴史を学んでみますと、非常に多種多様な個性的な人物たちに出会います。多種多様な個性的な人物です。活動的な人もいれば、静かな人もいれば、活発な人もいれば、言葉が立つ人もいれば、言葉は本当に少ない人もいれば、あるいは体力に恵まれた人もいれば、本当に体の弱さの中で苦しんだ人もいれば、でもいろいろな人たちがいます。またいろいろな、それぞれの人生があります。それぞれの地位の人がいます。でも教会の歴史を学ぶといろいろな違いはあるんだけれども、主にあってこの人だという、本当にエゴ、私、この人だという姿をしている人たちに共通していることがあります。その人は神様の御前で本当に神様と向き合う時間をとても大切にしていたということです。祈りの像、簡単だとある人たちは思うかもしれませんが、本当に神様の御前で向き合ってですね、全ての事柄の根本に神様と向き合うことを置いて、何があっても神様と向き合う、何があっても神様のところへその問題を持っていく、あるいは人から褒められたり、本当に全てがうまくいってもまず神様の前で静まる、こういうふうな仕方で神様と向き合い続けることは、これは私たちにとっては、訓練の賜物とは言いませんけれども、訓練し続けるしかないものです。私たちはこの点ですぐこう怠けたくなるんですね。怠けるというとおかしな言い方かもしれません、億劫なんですね、神様と向き合うことが。この人もですね、これは信仰の言葉だと思って読むでしょうが、改めてですね、私の魂を、主を讃えよと二度も繰り返して語りかけているのは、自分の魂が主を讃えることにおいてジタバタしているからです。グズグズしているからですね。こういうものです。グズグズしています。私の魂を、本当に自分とは何であるのか。主を褒めたたえる私が皆さんの中で、また私自身もますます強くなっていくように、こういうエゴですね、古い人に対して自分を主張してですね、私は何者かである、人数のものであるように人々の前に出ていこう出ていこうとするエゴは、これはもうきっぱりと捨ててもいいものです。だけども神様の前で主を褒めたたえるエゴ、人から認められようが認められまいが、このエゴは強められていかなくてはなりません。私の魂を、主をたたえよ。二番目に二節の御言葉があります。主の御計らいを何一つ忘れてはならない、 この主の御計らいを何一つとありますが、これはもっと直訳するとですね、主がしてくださったこと全てを忘れてはいけないです。主がしてくださった全てを忘れてはいけない。主の御計らいを何一つということをこのように理解してはいけません。神様がしてくださった良いことを忘れてはいけない。こういうことであります。神様はいろいろなことをしてくださったけども、ああいう良いこともしてくださった。こういう良いこともしてくださった。悪いこともいろいろしたけども、でもそれを償うのは良いことをたくさんしてくださった。こういうふうにせよということではありません。主がしてくださった御計らいを、主がしてくださった全てのことを忘れてはならない。これです。詩編の139編の16節のところにこうあります。同じ詩編の139編の16節、ここにこうあります。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから、あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても私はなおあなたの中にいる。こういう御計らいです。私がそれを良いと認めるか悪いと認めるか、そういうことは問題ではありません。古い自分はですね、自分が良いと認めることが起きたら、あ、これは感謝すべきことだと。自分が気に入らないことが起きたら、なんでこんなことだと、それに対してつぶやかずにはいられません。こういう仕方で忘れるなと言っているんではないんです。主がしてくださったすべてのことを忘れるなです。しかも、感謝を持ってということです。ここに含まれている意味はですね、讃えよですから。本当に感謝して、主がしてくださった全てのことに感謝せよです。これできるでしょうか。これもまた人間にはできません。恵みによって新しい私が強められなくてはできません。だから私の魂よ、主をたたえよです。聖書を読んでいくと、恵みによって強められるということがどういうことか学ぶだけではなく、聖書の言葉を通して本当に強められていくと思います。だけども何事でもそうですが、急に強められるとはいきません。まあ、ある時急に本当に強められることはあると思いますね。まあ、体の訓練にある面例えることも許されると思いますが、体の訓練もそうですね。右肩上がりで体の訓練がですね、その人の結果に結びついていくとは限りません。本当に同じようなことをずっと繰り返してですね、そしてある時ポンとこうですね、その力が本当についたなということがですね、明らかになることはあると思います。この信仰においてもそうですね。本当にこう訓練をこうずっと繰り返していって、そして強くなります。聖書を学びながらですね、主の口から出る一つ一つの言葉によっていろいろ改めて神様を知り、自分を知りながら強められていきます。旧約聖書を見ますと、エジプトから救い出された主の民はですね、本当に神様の力がどれほど強いものであるかをもう嫌というほど見せられながらエジプトから救い出されました。モーセの時代、一 つ二つのですね、神様の力を見て、そこから救い出されたんじゃないんですね。これでもか、これでもかというように、当時最も力ある王であったファラオから、その言葉はもうはっきり言ってですね、神の言葉のように実行されていく、そういうファラオの存在ですね。そういう人の前で、そのファラオがすっかり心をくじかれてですね、もう出てけとこう言われるようにして、それこそ本当にこう追い出されるようにして、もう出ててくれとこう頼まれるようにして、エジプトからこう脱出するわけですね。いろいろなことをですね、難しく戦いながら出たわけじゃないです。もう全てもう出ててくれと。それだけではなくて、送り出した人々は、不思議なことにそれを導いたモーセを尊敬していたというわけですね。まあ、考えられない仕方で神様が彼らをこう救い出したわけです。そして、その時に本当に神様は素晴らしいと褒めたたえ、褒めたたえ。でも、その後3日、アレノの中へ入っていったら、すぐにつぶやき始めました。ここで終わってしまうのか。まあ、このようにアレノに入ってつぶやいたときに記憶はしてるわけです。あ、神様がどんなに大きな力を働かせて救ってくださったか、神は大いなるお方か知ってるわけです。記憶にはあります。忘れろって言ったって忘れられません。だけどもアレノに入って3日経ってつぶやいたその民に対して神様は、あなたたちは私を忘れたとおっしゃるわけです。こういう忘れたです。こういうふうに忘れてはいけないということです。神様との生きた関係がなければならないということです。あのエジプトでつぶやきながらも悩みながらも、本当にこれで大丈夫なのかとハラハラしながら神様がモーセを通してなされるいろいろな奇跡を見てですね、ああこの神様だとこう信仰をこう励まされたり、また呼び起こされたりですね、あ、やっぱり神様を信じなきゃとか、こういう仕方で神様を信じていたその信仰、その時に神様を覚えてたわけです。だけどもあれのに入って3日、ここで忘れたという、こうなってはいけないという、ここでも確かにいろいろつまずいたり悩むけれども、でもここでももう一度待てよ、神は私たちと共におられるんだと、こういうふうに思い起こしながら主との生きた関係の中で歩まなければならないという、これが忘れてはならないの意味です。まあ言い換えれば悔い改めよという、常に悔い改めて信ぜよです。悔い改めて信ぜよです。主の恩計らいを忘れさせるのは頭の悪さや衰えでもありません。そんな問題ではないんです。それは罪です。根本的な神様と人間との関係を壊している罪です。悔い改めて信じるです。最後までこの戦いは続きます。我が魂よ主を褒めたたえよ。なぜうなだれるのか我が魂よ。これはずっと繰り返されます。そしてこの根本にあるのは悔い改めて信ぜよです。最後にローマの信徒への手紙の7章から一つのことを学んで終わりたいと思います。ローマの信徒への手紙の7章このローマの信徒への手紙の7章はパウロの自分自身の中における戦いが、まあ、赤裸々に告白されております。7章の7節からですね。今まで自分は聖書もまた神様の教えもよく知っていたと思っていたけれども、実はそれと無関係に歩んでいた、まあ、自分の心は実は無関係に歩んでいたということですね。表向きの行動は聖書に従っているように見えたが、自分の心の中ではついぞその聖書の言葉を心に入れてですね、そして自分が何者であるのかをわきまえることなど決してなかったというわけです。だけども 聖書の言葉がイエス・キリストを知ったときにですね、改めて自分の中に聖書の言葉が入ってきて、自分というものが、我が魂がどのようなものであるかを改めて知ったわけです。そうしたら、彼が自分自身について改めて知ったのは、7章の19節を見るとですね、私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。こういう自分の姿をこう再発見したわけです。自分は望まないこと。聖書の言葉がですね、外にあるときには、心の外にあるときは、そんなこと思いもしなかったんです。だけども、聖書の言葉がですね、心に入ってきたら、神様と向き合ったわけです。聖書の言葉が心の外にあるときはですね、そのように自分自身を繰り返るような自分そこにいません。人の評価がいつでも自由です。人の目から見て自分がどういうものであるかが重要なんですから。でも聖書の言葉が入ってきたら、人が何と言うが、人が褒めてくれようが、人があれこれ裁こうが、そうだって自分と神様との関係が何であるかを改めて向き合わざるを得なくなった。そこに向き合わざるを得なくなったんです。そうしたら改めて神様の御前で、神様の光を本当に覚えながらですね、こうやって発見したのは、自分は望む善は行わない、望まない悪を行っている、こういう自分の姿がこう見えてきたわけです。見えてきただけではなくて、それでも本当に苦しかったわけであります。しかし同時にこれを発見したわけです。21節、善をなそうとする思う自分にいつも悪がつきまとっている法則に気づきます。改めてですね、善をなそうとしている自分があるということに改めて気づいたわけです。これこそ今日の詩編にあるように語りかけるべき我が魂です。我が魂です。そういう葛藤が今まではなかったんですね。でも御言葉が入ってきて、善をなそうと思う自分にいつも悪がつきまとっている。ここを私たちは読み間違えてはいけません。自分の中で自分と、こういう古い自分と新しい自分の戦いで、互角の戦いをしているかのような、またこの誤解もしてはいけない。少し続けて読んで、内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。次です。ここが重要です。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。私自身は心では神の律法に仕えていますというのは、これは神の律法の奴隷だということです。神の御心に本当に奴隷のように付き従っているということです。しかし肉では罪の奴隷となっているということ。ここを読み間違えないようにしてください。一体私は何なのかです。私は何なのか。私は神の律法に仕えるものでもあり、また罪の法則にも仕えるものであるということではない。もはや私は神の律法に仕えるものだということです。これです。もはやキリストイエスの霊が宿っているならば、キリストイエスを信じるものとされているならば、キリストイエスを本当にその心に受け入れたならば、あなたは、あるいは私は、もはや神の奴隷だという。これが私の本質です。ここに私自身はとありますけれども、これは非常に強い言葉です。非常に強い言葉。先ほどエゴというのは特別な仕方で出てくるとありまして申し上げましたが、ここでは私そのものはと直訳すれば、ただのエゴではないんです。私そのものは、まあ英語がわかる方々はもしあえて それを使えば I myself です。私だけでは足りない I myself、 私そのものは神の律法に仕えているが、肉では罪の法則に仕えている。そしてこの肉はやがて滅びていくものです。私の本質は神の律法に仕えている。この私が強められていかなければならない。だから我が魂よ主を褒めたたえよです。改めてそのように悔い改めて主を信じてですね、ここまで主がどのように私を導いてくださったか、いろいろなことがあったと思いますが、でも悔い改めてそのように主を信ずると、今ここにこうしていられるように、恵みによって今日の私がこのようであるように主がしてくださったことを振り返ることができると思います。それを忘れるのです。そのように振り返って忘れるのです。悔い改めて信じてへり下ってそのようにして信じようです。そのようにして信ずるときにはですね、そのように感謝して主を褒めたたえるときには、主がしてくださった良いことを信ずるんではないんです。主は今までも良いことをしてくださったから、悪いこともいろいろあったけども良いことをしてくださったから、これからも主は私に良いことをしてくださるだろう、こういう信じるではないんです。それは古い自分、悔い改めて福音を信じることがない古いエゴの信仰です。これはパウロでも、キリストを知らないパウロもまたそのように信じていた信仰です。私たちが忘れるなと言われているのですね。そのように主の御計らいを、すべての御計らいを忘れるな。そのようにすべてを御計らってくださった。私には理解できないこともたくさんあったし、わからないこともたくさんあったけれども、私が知らないところでも、私が最初は嫌だなと思うようなことでも、すべてを働かせて私を計らって今日の私にしてくださった主を信じる。その主がおられるんだから、これからいろんなことがあるかもしれないけれども大丈夫だ、こういう主を信じよう。これからもいろんなことがあるでしょうが、我が魂を主を褒めたたえよであります。詩編103編の1節2節を読んで終わりたいと思います。どうかこの短い言葉を心によく覚えてください。そして本当にこの御言葉を生きた言葉として皆さんの生活の中に生かしていただけるように、知恵を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして本当にこの御言葉を働かせてください。主にあってですね、私の魂よ主をたたえよ、私のうちにあるものはこぞって聖なる皆をたたえよ、私の魂よ主をたたえよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない。お祈りいたします。我が魂よ主を褒めたたえよ、あなたを褒めたたえる私たちの魂が日ごとに強められますように、主の口から出る一つ一つの言葉によって強められますように、偽りの道、危うき道を避けてあなたを褒めたたえる道を進むことができますように、あなたの恵みによってどうか私たち一人一人を強めて、あなたの栄光がますます豊かに表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌404番をもって主を賛美いたしましょう。